7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, こんばんは。こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
米国のジェームス・メティス国務大臣は火曜日、ジャカルタの国家宮殿でジョコビドド大統領と会談しました。この会談では在インドネシア米国大使ジョシェフ・ドノファンとマティス大臣はプラティクの国家官房長官とアエンファヒル副外相を伴うジョコビドド大統領に歓迎されました。大統領との会談後、マティス大臣は彼とジョコビドド大統領はインドネシアと米国のパートナーシップに関するさまざまな問題について話し合ったと説明しました。マティス大臣はまた、インドネシアがインド洋太平洋地域を含む地域で果たす重要な役割を考慮して、インドネシアを支援するために米国のコミットメントを確認すると明らかにしました。我々はそれぞれの国の民主主義の相互尊重の共通の基盤であるパートナーシップについて話し合いました。そのため私はこの国の指導者に耳を傾け、民主的な国から別種の民主的な国に助けるために何ができるかを理解するためにここにいるものです。マティス大臣は2018年1月22日から24日までインドネシアを訪問しました。ジョコビドド大統領と会談する前に、マティス大臣はレッノ・マルスリ外相とリアミジャ・リアクル国防大臣と会談しました。リアミジャル大臣との会談は、マティス大臣の訪問の主な議題です。両大臣は、インドネシア共和国の国防省で会談し、両国の防衛協力の改善について話しました。両大臣はまた、インド太平洋の状況、特にインド太平洋地域に、平和、安定、繁栄を作り出すためのステップについて協力を強化することを議論しました。それでは、中期のニュースです。インドネシア公用車協会、 ハリアディスカムダニ会長は、今年はインドネシアの170以上の地域で地方選挙が実施されるインドネシア政治の年だと語りました。ハリアディ会長は、2018年の国の経済状態は国内における生産目的のための原材料の輸入の傾向に示されているように、より好ましいものだと考えています。この政治と競争は非常に難しいと言っていたにもかかわらず、私たちは状態はより好ましいと考えています。しかし経済分野を見ると、これは新しいということをすでに発見しました。私たちが確信している一つのことは、輸入傾向が原料目的のためであるということです。それはまた私たちが動き出している生産が上昇していることを示しています。ハリアディ会長は1月24日水曜日、ジャカルタで今年の地方選挙からプラスの影響を感じるだろういくつかの部門があると述べました。この部門は 5% から10% に成長と利益を増加すると予測されるホテル業界などです。ジョコウィドド大統領は1月24日水曜日、スリランカへの航空費訪問の時に、スリランカ議会の野党指導者ラジャファロティアムサンパタンの訪問を受けました。ジョコウィドド大統領は、両国の具体的かつ有利な協力関係を促進するための訪問を歓迎しました。またインドネシアとスリランカの外交関係は60年以上にわたって確立されています。1月24日水曜日、スリランカでプロトコルプレス大統領のメディア事務局ベイ・マフムディン副局長が報告したように、大統領はさまざまな分野、特に経済分野での協力強化を推し進めたいと語りました。とりわけ自由貿易協定の中立数とキャパシティ・ビリーディング協力の進行です。したがって大統領は、インドネシアはスリランカの経済発展に関与する機会を与えられることを望んでいます。それでは最後のニュースです。直ジャカルタ中央でインドネシアは2004年から2011年までインドネシアで最も権威のあるサイクリングツアーの一つです。7年間に発生しない後、その後2018年最高のカテゴリーのツアーでインドネシアを戻って開催されます。28日に1月25日から28日まで行われたツアーは、もともと中部ジャワ州のボロブドゥル寺院で開始位置を取りましたが、技術的な理由ため直ジャカルタ特別州のプラバナ寺院から始まるようにした後の変化があります。1月24日水曜日の午後、直ジャカルタ特別州で記者会見で、 インドネシアの自動車スポーツ協会のラジャサプタ・オクトハリ会長は、ニュージーランドのチュアでプロレス2016の勝者ダニル・ワイドホッシュと、オーストラリアのチュアでモルカ2017の勝者マルクス・クレイと伴って、このチュアは前回のチュアチュアとは異なります。なぜならインドネシアは最高級のレースを持つ2.1レースが初めてであるからだと語りました。2018年のチュアでインドネシアに参加している参加者は、インドネシア、マレーシア、エリトリア、モンゴルからの5つの代表チームを含む15の大陸のチームに所属する22カ国です。これでニュースを終わります。エンダーが中退しました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日のコメントです。今日のタイトルは、少年堂の汚職撲滅委員会画期的な進歩するについてです。1月23日に汚職撲滅委員会は再び容疑者の地位を地域主席に設定しました。当局者は、政府内のプロジェクトの実施に関連する賄賂や事実を受け入れる疑いがあります。一方で、公衆は会の会期間によってどのように能力が示されているかをはっきりと見ています。汚職撲滅委員会は、すべての当事者の支持を得て彼らの権威を乱用する者を断ち切ります。しかし、一方で問題が生じ、なぜまだ腐敗しているのですか。事実、内務省のデータによると、2004年から2017年までにかけて、汚職撲滅委員会によって課されて地域首脳による何百もの汚職事件が示されています。地方自治の最初の数年間に、小さな王のタイトルを地域首脳に改ランします。彼らの権限がより広いので、これは当然です。改革時代における民主主義の精神の肯定的影響は、各地域の開発を加速させることが目的としています。もはやセンターの利益に向けられていないため、各地域はその可能性に応じて開発を加速する権限があります。しかし、誘惑は個人的または集団的な利益のために生じます。だから、これらの小さな王たちによる権威の乱用を根絶する汚職撲滅委員会の措置は、インドネシアの人々によって非常に高く評価されています。腐敗を撲滅しようとする努力は、今や社会のすべてのレベルによって支えられているように、もはや比較的邪魔されていません。さらに、根底にある法的根拠も強くなっています。腐敗撲滅委員会は、腐敗との戦いにおいて恐れがなく、引き続き挫折しています。今どのように予防努力が行われているのですか。例えば、各プロジェクトの実施に関与する内部モニタリングユニットの存在を最大限することによっています。 また地域首脳の選挙において民主的制度を見直す必要があります。特に競技者やサポーターが負担しなければならない莫大な費用の点です。これはペタハナという意味は政治的立場の保有者のための人気と、新しく選出された地域の東部の一部による腐敗に影響を与えることが判明しました。確かに各国は民主主義の独自性を持っています。ある国の民主化モデルは他の国に強制されることなく性のまま採用することはできません。しかし民主主義は何か悪いものを詰め込むだけでなくなります。もしそうなら汚職撲滅委員会の作業は終了しません。原因が明確でない場合、腐敗は再発し続けます。リスナーの皆さん、今日のコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初にダーモゴット主要なは死亡したことについてです。ダーモゴットはインドネシアの自由戦闘員で、1942年から1945年までにはバリとジャカルタのふるさとのディフェンダー数の元メンバーとシード者でした。第二次世界大戦後、彼はジャカルタの人民治安部隊の司令官になり、メジャーのランクで就任しました。1945年11月に彼は17歳でタングラン軍事アカデミーを創設しました。彼はタングラン軍事アカデミーの第一部長となりました。1946年1月25日にダーモゴット大佐はタングランのレンコン林にある日本軍との戦いで他36人と共に殺害されました。ダーモゴットの名前はタングラン1と西ジャカルタのゴロゴロとチェンカレンを結ぶ道路の名前として不滅です。レンコン戦闘の代わりに記念碑レンコン戦いを建てました。次に、スダルモノが死亡したことについてです。ハジ・スダルモノ・エスハ中将は1988年から1993年までの第5回インドネシア副大統領でした。スダルモノは1945年にインドネシアがオランダから独立を宣言した時、ちょうど中学校を修了しました。継続的な教育をやめることを決めた後、スダルモノはインドネシア国軍の編成に備えて日本軍から兵器を集めるのを手伝った。彼はロンゴラウェ部の司令官となりました。このポジションはインドネシアの独立戦争の間にインドネシアを攻撃するオランダ軍に対して引き続き開催されました。1949年のオランダの退去後、スダルモノは1952年にジャカルタに行く前に 彼のさらなる教育を終えました。彼は軍事法学院に加わるためにジャカルタに行きました。1962年にスダルモノは軍法大学で学んだ後、法律の学位を取得しました。1988年3月の下院総会では、スダルモノが副大統領に選出されました。2006年1月25日にスダルモノは死亡しました。最後に、エチオピア航空は地中海の海に落ちることについてです。エチオピア航空のフライト409は地中海に浮かぶ予定のベイルートアディスアベバ便です。この事故は90名の乗客と乗り込み員全員を殺しました。この事故の原因は悪天候によるものと考えられます。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日は、バンドンの環境管理は、環境林業大臣を監査したことについてお伝えします。シティ・ヌルバヤ環境林業大臣は、過去4年間、特に環境分野でのバンドン市で起こった大きな変化を監査します。一つの指標は、バンドン市が書を書いた17年後に3年連続でアディプラトロピを獲得したことです。シティ・ヌルバヤ大臣は、市民に清潔を保つことの重要性を認識させるために、バンドン市政府が行った革新に監査しました。これは2018年1月22日日曜日、バンドン市庁舎プラザで、清潔で健康的な生活のために廃棄物を管理する一緒に、ヘッピーのイベントで、シティ・ヌルバヤ大臣が語ったものです。廃棄物、ゴミ、および危険有害物質管理のロシャ・フィフィン・ラッナワティ局長は、この活動は2018年2月21日に、国家廃棄物会合の記念日の一部です。このイベントは環境林業省の7回目の開催です。このイベントの目的は、中流から下流までの廃棄物管理の重要性について、若い世代に教育し、意識を高めることです。それは廃棄物の処理方法だけでなく、人々に廃棄物の生産を減らすように教えます。約1500人の学校の生徒がこのイベントに参加しました。この活動はタイプごとの廃棄物の 分別の練習、シンプルな堆肥を作る、プラスチックや紙のゴミから工芸作品、クーリンな生活キャンペーン、環境についておとぎ話す、ゲームを通して廃棄物管理を教える、インドネシア清潔で健康な子どもの宣言で構成されます。一方、シティヌルバヤ大臣は、環境林業所は2020年の国家廃棄物の自由な運動を宣言する罰則としてバンドン使用選択していると述べました。イベントはバンドン市政府と環境林業所の協力です。シティヌルバヤ大臣はまた、廃棄物管理教育は若い世代に与えられた非常に重要だと語りました。彼らは廃棄物との戦いにおいて重要な役割を果たします。シティヌルバヤ大臣は、インドネシアの子どもの 5.6% だけがゴミを分別すると述べました。 19.4% の人が分別しないことがあります。シティヌルバヤ大臣は、データによると廃棄物の 64% は最終処分地にまだ処理をすると明らかにしました。 0.6% のみがリサイクルされ、 1.1% は堆肥化されます。2020年の国家廃棄物の自由な運動を開始する場所としてのバンドンの選択は、バンドンのリッドワン・カミル副市長が歓迎しました。彼は、毎週月曜日、水曜日、金曜日のゴミのピックアップ運動、廃棄物ゼロプログラムなど、バンドンで行ういくつかの概念や技術革新について環境林業大臣に説明しました。リッドワン・カミル副市長は、チタルム川でゴミ処理プログラムであるハルムチタルムプログラムを含む少なくとも環境に関する20の規制革新があると説明しました。これでインドネシア区を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はバリ州のニャンニャンビーチをご紹介します。CNN Travel International は、世界で最も魅力的なビーチの一つにニャンニャンビーチを指定し、 2018年に訪れる必要があります。ニャンニャンビーチはインドネシアを代表する唯一のビーチです。正確な場所はウルワトペチャトクタバドンバリにあります。ニャンニャンビーチは南クタ地区の他のビーチほど知られていません。このビーチの存在についてはあまり知られていません。ニャンニャンビーチはウルワト寺院の前にあります。ニャンニャンビーチへのアクセスはかなり困難です。このビーチの場所は崖や丘の下にあるからです。だからここに来るには何百もの階段を下ろさなければなりません。ニャンニャンビーチを訪れたい場合は5月から10月までを勧めします。なぜなら5月から10月は雨季ではないからです。雨が降ればニャンニャンビーチへのアクセスは滑りやすく難しくなります。ニャンニャンビーチに到着した後、何百もの階段の疲れが消えます。海岸とインド洋を結ぶ外目の景色が見えます。ニャンニャンビーチの状態はまだ自然で、訪問者はほとんどいません。孤独と静けさを愛する人のために、このビーチはあなたにとって完璧です。ニャンニャンビーチには大きな波があります。したがってこのビーチであなたはサーフすることができます。このビーチはサーファーの楽園と呼ばれています。さらにビーチの崖の上からパラグライダーをすることができます。パラグライダーをするとき、上から夕日、崖、砂浜の景色を見ることができます。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。
ワルナワルニ、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日はインドネシアは2018年のアジア大会を ASEAN 観光フォーラムで推進することについてお伝えします。や観光大臣によると、アセアに来る外国人観光客の数はタイの3000万人、マレーシアの2500万人、シンガポールの1500万人、インドネシアの1000万人、残りは他の東南アジア諸国の山荘で約1億に達しました。これまでインドネシアは東南アジアを訪れる外国人観光客の 10-12% を獲得しています。実際にチャンスは非常に大きいです。インドネシアはまたインドネシアを訪れる外国人観光客を東南アジアのすべての外国人観光客の20% に増やすことを目標としています。東南アジア諸国を訪れる外国人観光客を誘致するために、インドネシアはさまざまな努力をしています。 その一つは2018年の ASEAN チューリズムフォーラム ATF のイベントです。ATF は観光地としての ASEAN 地域を促進する地域の地域です。この年次イベントにはブルネ、ダルサラム、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの ASEAN 加盟国、中華国および中国、インド、韓国などのアジアの参加国からなる観光産業のすべての部門が含まれます。今年 ATF は2018年1月22日から26日までタイのチェンマイ国際展示コンベンションセンターで開催されました。今年のイベントでインドネシアは観光情報サービスとアジア大会2018のため21カ所の展示ブースを持つ182平方メートルのパビリオンを備えました。リスナーの皆さん、今年インドネシアはジャカルタとパレンバンでアジア大会2018年を開催します。そしてこれは部門を得る大きな勢いです。したがってアジア大会2018では一般的なツアーパッケージの販売促進に加えてインドネシア、特にジャカルタとパレンバンの観光地を宣伝しています。そのために観光省はインドネシアの主要な目的地を起点とする42のインドネシア観光産業旅行代理店、旅行事業者、ホテル、アトラクションを ATF に達成されました。南スマトラスパレンバンは2018年アジア大会の主催者として含まれています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
明日のワルナワルニでまたお会いしましょう。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手ウイス・ダルリアをご紹介します。それでは皆さん、まずはウイス・ダルリアの曲チャトチンダを聴いてください。
Berjuta rasanya di peluk kecil amboi rasanya jatuh cinta berjuta indahnya biar siang biar malam manislah nampaknya dia jauh. Jalan gak boleh pilih sembarangan. Mana dia suka datang ke kawan. Jatuh cinta.
ジャトチンタ曲は1970年代にヒットしました。この歌は伝説の歌手ティティ・プスパーが作ったものです。この歌はトップシンガーエディ・スリトガによっても歌われました。ジャトチンタ曲はティティ・プスパーのヒット曲の一つで、今日までインドネシアの音楽愛好家が引き続き楽しんでいます。この歌は恋を知っている時の人の気持ちを表しています。リスナーの皆さん、次の曲です。次の曲は、ウィスダリア、アンキンマラムを聴いてください。
ブルンブサギマラムmencekam menghempas membelai wajah ayu itulah kenangan yang terakhir denganmu ku dekati dirimu kau diam tersungging senyuman di bibirmu itulah
Listener の皆さん、ソロシンガーになる前に、オーストラリアは1975年にアンティクリックというバンドに加わりました。このグループは、オーストラリア、ボーカル、レニアスマラ、ドラム、ニニ・カスタニア、アルトサックス、エフィ・マルタ、ベース、レザ・アンゴマン、ギター、オルガンで構成されています。彼らは1975年にインドネシアの女性バンドフェスティバルに集いました。彼らはインドネシアの音楽愛好家の心を魅了しましたが、フェスティバルに勝利しませんでした。多くの都市に勝負があったが、バンドは長続きせず、解散しました。その後、エイスはソロのキャリアを選択しました。そして彼は有名な歌手ヘティクス・エンダンテデュエットしました。彼らはシクサと呼ばれる曲を演奏しました。この歌は1981年にポピュラーソンフェスティバルインドネシアで優勝しました。1年後にエイスはティティクプスパによって勝利され、アパニャドンというタイトルのアルバムを制作しました。このアルバムはインドネシアの音楽愛好家にとって非常に好評です。このアルバムはエイスという名前も一般に知られています。それでは皆さん、最後にエイスダリアの2曲はキサスリ・ディ・ハリミグとシンフォニー・リンドを聴いてください。これで音楽の広場を終われます。
インドネシアの声では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お便りの宛先は RRI ボイスオブインドネシアジャパニーズセクションジャランムルデカバラットジャカルタ10011です。もしくは E メールでもお送りいただくことができます。アドレスは japanese@voi.co.id です。皆様からのお便りお待ちしています。
hatiku tiada yang lain selain dirimu. Kau pelita hidupku, di hatiku hanya kau kasih dambaan kalbuku. Kau tumpuan harapan yang terakhir.
Indonesia の声では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お便りの宛先は RRI Voice of Indonesia Japanese Section Jalan Merdeka Barat Jakarta 10011です。もしくは E メールでもお送りいただくことができます。アドレスは japanese@voi.co.id です。皆様からのお便りお待ちしています。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のVOI インドネシア、および Instagram の Voice_of_Indonesiaもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。